報告
1。目が覚めると、自分の住み慣れた六畳にいつもの通り寝ている自分が、慶太郎には全く変に思われた。昨日の出来事はすべて本当のようでもあった。また、まとまりのない夢のようでもあった。もっと綿密に形容すれば、本当の夢のようでもあった。酔った気分で街の中に活動したという記憶も伴っていた。それよりか、酔った気分が世の中に満ち満ちていたという感じが一番強かった。停留所も電車も酔った気分に満ちていた。宝石商も、川屋も赤と青の旗振りも同じ空気に酔っていた。薄青いペンキ塗りの洋食店の2階も、そこに席を占めた眉の間にほくろのある紳士も、色の白い女もことごとくこの空気に包まれていた。二人の話に出てくるどこにあるかわからないところの名も、男が女にやる約束をしたサンゴの玉も、みんな当然とした一種の気分を帯びていた。もっとも、この気分に満ちて活躍したものは、竹のステッキであった。彼がそのステッキをついたまま、ポロを打つ雨の下で方角に迷った時の心持ちは、この気分の好調に達した、幕前の一区切りとして、ほとんど狐から取り憑かれた人の感じを彼に与えた。彼はその時、店の火でわびしく照らされたびしょ濡れの往来と、坂の上に小さく見える交番と、その左手にぼんやり黒く映る木立とを見回して、果たしてこれが今日の仕事の結末かと疑う。彼はやむを得ず車夫に舵棒を向け直させて、思いもよらない本郷へ行けと命じたことを記憶していた。彼は寝ながら天井を眺めて、自分に最も新しい昨日の世界を幾巡となく目の前に循環させた。彼は二日酔いの目と頭を持って、蚕の糸を吐くようにそれからそれへと出てくるこの形見の絵を開かず見つめていたが、しまいには目先に漂うふわふわした夢のうるささに耐えなくなった。それでも後から後からと向こうで一人勝手に現れてくるので、彼は正気でありながら何かに見入られたのではなかろうかという疑いさえ起こした。彼はこの浅い疑いに関連して、例のステッキを胸に思い浮かべざるを得なかった。昨日の男も女も彼の目には絵を見るほど明らかであった。要望はもとより、なりから歩きつきに至るまでことごとく記憶の鏡にはっきりと映った。それでいて、二人とも遠くの国にいるような心持ちがした。遠くの国にいながら、つい近くにあるものを見るように、鮮やかな色と形を備えて瞳を動かしてきた。この不思議な影響が、ステッキから出たかもしれないという神経を、慶太郎はどこかに持っていた。彼は、ゆうべ、郊外な、車賃をむさぼられて、宿の角口をくぐったとき、何心なく、そのステッキを持ったまま、自分の部屋まで帰ってきて、これは人の目に触れるところに置くべきものでないという顔をして、寝る前に、戸棚の奥の氷の後ろへ投げ込んでしまったのである。今朝は蛇の頭に、それほどの意味がないようにも思われた。ことに、 これから田口に会って探偵の結果を報告しなければならないという実際問題の方が頭に浮いてくると、なおさらそういう感じが深くなった。彼は一日の午後から夜へかけて、妙に一種の空気に酔わされた気分で活動した自覚は確かにあるが、いざその活動の結果を普通の人間が書生上に利用できるように、筋の立った報告にまとめる段になると、自分の引き受けた仕事は成功しているのか失敗しているのか、ほとんどわからなかった。したがって、ステッキのおかげをこうむっているのか、いないのかも、判然しなかった。床の中で前後を繰り返した慶太郎には、まさしくそのおかげをこうむっているらしくも見えた。また決してそのおかげをこうむっていないようにも思われた。彼はともかくも、二日酔いの間を払い落としてからのことだと決心して、急に余儀をはぐって羽を着た。それから洗面所へ降りて、凍るほど冷たい水で頭をザーザー洗った。これで昨日の夢を髪の毛の根元から振るい落として、普通の人間に立ち返ったような気になれたので、彼は景気よく、三階の部屋に登った。そこの窓を潔く開け放した彼は、東向きに直立して、上野の森の上から高く差す太陽の光を全身に浴びながら、十遍ばかり深呼吸をした。こう精神作用を人間並みに刺激した後で、彼は一服しながら、田口へ報告すべき事柄の順序や条項について努めて実際的に資料を巡らした。突き止めてみると、田口の役に立ちそうな種はまるで上がっていないようにも思われるので、慶太郎は少し心細くなってきた。けれども、先方では、今朝にも彼の報告を待ち受けているように気がせくので、彼は早速、田口家へ電話をかけた。これからすぐ行っていいかと聞くと、だいぶ待たした後で、差し支えないという答えが、例の書生の口を通してきたので、彼は猶予なく、内幸町へ出かけた。田口の門前には車が2台待っていた。玄関にも靴と下駄が一足ずつあった。彼はこの間と違って日本間の方へ案内された。そこは十畳ほどの広い座敷で、長いとこに大きな掛物が2幅かかっていた。湯飲みのような深い茶碗に、書生が番茶を一杯汲んで出した。霧を食った手あぶりも同じ書生の手で運ばれた。柔らかい座布団も同じ男が勧めてくれただけで、女は一切出てこなかった。慶太郎は広い部屋の真ん中にかしこまって主人の足音の近づくのを窮屈に待った。ところが、その主人は、用断が果てないと言えて、いつまで待っても、なかなか現れなかった。慶太郎は、やむを得ず、茶色になった、古そうな掛物の値段を想像したり、手あぶりの縁を撫で回したり、あるいは、袴の膝へきちりと両手を乗せて、一人改まってみたりした。すべて、自分の周りが、あまり綺麗に整っているだけに、居心地が新しすぎて、彼は容易に落ち着けなかったのである。しまいに、違い棚の上にある牙城らしいものを取り下ろしてみようかと思ったが、その立派な表紙が これは装飾だから手を触れちゃいけないと断るように光るので、彼はついに手を出しかねた。こう慶太郎の神経を悩ました主人は、彼をやや小一時間も待たした後で、ようやく応接間から出てきた。どうも長い間お待たせ申して、客がなかなか帰らないものだから。慶太郎はこの言い訳に対して適当と思うような挨拶を一口と、それに添えた丁寧なお辞儀を一つした。それからすぐ昨日のことを言い出そうとしたが、何をどう先に述べたら都合がいいか、この場に臨んで急にまた迷い始めたうちに、切り出す木を逃してしまった。主人はまた冒頭からさも忙しそうに、声も体も取り扱っているくせに、どこか腹の中に余裕の貯蔵庫でもあるように、決して慌てて探偵の結果を聞きたがらなかった。本郷では氷が張るかとか、山外では風が強く当たるだろうとか、下宿にも電話があるのかとか、調子は至極面白そうだけれども、その実つまらないことばかり話の種にした。慶太郎は向こうの問いに従って、主人の満足する程度に我が答えを運んでいたが、相手はこんな無意味な話を進めていくうちに、暗に彼の様子を注意しているらしかった。そこまでは彼もぼんやり気がついた。しかし、主人がなぜそんな注意を自分に払うのか、そのわけはまるでわからなかった。すると、どうです、昨日は、うまくいきましたか、と主人が突然聞き出した。こう聞かれるだろうぐらいの腹は、はじめから慶太郎にもあったのだが、正直に答えれば、どうですかという人を馬鹿にした生返事になるので、彼はちょっと口ごもった後。そうです。ご通知があった人だけはやっと探し当てました、と答えた。眉間にほくろがありましたが、慶太郎は少し隆起した黒い肉の一点を、局部に認めたと答えた。なりもこっちから言ってあげた通りでしたか。黒の中折れに霜降りの街灯を着て。そうです。それじゃ、大抵間違いはないでしょう。四時と五時の間に小川町で降りたんですよ。時間は少し遅れたようです。何分ぐらい。何分か知りませんが、何でも五時よっぽど過ぎのようでした。よっぽど過ぎ。よっぽど過ぎなら、そんな人を待っていなくてもいいじゃありませんか。四時から五時までの間と、わざわざ時間を切って通知してあげたくらいだから、五時を過ぎれば、もうあなたの義務は済んだも同然じゃないですか。なぜそのまま帰って、その通り放置しないんです。今まで穏やかに機嫌よく話していた聴者から、突然こう手厳しくやりつけられようとは、慶太郎は夢にも思わなかった。3。慶太郎は、今まで下町での旦那を目の前に描いていた。それが突然切り続く目の軍人として彼を威圧してきたとき、彼はたちまち心の中心を狂わした。友達に対してなら言いうる、君のためだからという言葉も挨拶も持っていたのだが、この場合にはそれがまるで役に立たなかった。ただ、私の勝手で、 時間が来てもそこを動かなかったのです。慶太郎がこう答えるか答えないうちに、田口は今のきっとした態度をすぐ崩して、そりゃ私のために大変都合が良かったと機嫌のいい調子で受けたが、しかしあなたの勝手というのは何ですと聞き返した。慶太郎は少し逡巡した。何、そりゃ聞かないでも構いません。あなたのことだから。話したくなければ話さないでも差し支えない。田口はこう言って自分の前に引きつけた手提げタバコ盆の引き出しを開けると、その中から角でできた細長い耳かきを探し出した。それを右の耳の中に入れて、さもかゆそうにかき回した。慶太郎は見ないふりをして、わざと自分を見ているような、また耳だけに気を取られているような、田口のしかめ面を薄気味悪く感じた。実は、停留所に女が一人立っていたのです、と彼はとうとう自白してしまった。年寄りですか、若い女ですか。若い女です。なるほど。田口はただ一口こう言っただけで、何とも後を継いでくれなかった。慶太郎も頓挫したなり言葉を途切らした。二人はしばらく差し向かいのまま口を聞かずにいた。いや、若かろうが年寄りだろうが、その夫人のことを聞くのはよくなかった。それはあなただけに関係のあることなんでしょうから、よしにしましょう。私の方じゃ、ただ顔にほくろのある男について研究の結果さえ伺えばいいんだから。しかし、その女がほくろのある人の行動に始終入り込んでくるのです。第一、女の方で男を待ち合わせていたのですから。はあ。田口はちょっと思いもよらぬという顔つきをしたが、じゃ、その夫人は、あなたのお知り合いでも何でもないのですね、と聞いた。慶太郎は元より知り合いだと答える勇気を持たなかった。決まりの悪い思いをしても、見たことも口を聞いたこともない女だと正直に言わなければならなかった。田口はそうですかと穏やかに慶太郎の返事を聞いただけで、少しも追求する景色を見せなかったが、急に砕けた調子になって、どんな女なんです。その若い夫人というのは、器量から言うと、と興味に満ちた顔を下げタバコ盆の上に出した。いえ、何つまらない女なんです。と慶太郎は前後の行きがかり上答えてしまって、実際頭の中でもつまらないような気がした。これが、相手と場合次第では、うん、器量はなかなかいい方だぐらいは、元より言いかねなかったのである。田口は、つまらない女という慶太郎の判断を聞いて、たちまち大きな声を出して笑った。慶太郎には、その意味がよくわからなかったけれども、何でも頭の上で大波が崩れたような心持ちがして、幾分か顔が熱くなった。ようござんす。それで。それからどうしました?女が停留所で待ち合わせているところへ男が来て。田口はまた普通の調子に戻って、真面目に事件の経過を聞こうとした。実を言うと、慶太郎は自分がこれから話す顛末を、どうして握ることができたかの不審談をまず冒頭に敷衍して、二つある同じ名の停留所の迷ったことから、不思議な謎の生きて働くステッキを どう抱え出して、どう利用したかに至るまでを、自分の手柄のなるべく重く響くように、詳しく述べたかったのであるが、会うや否や、四時と五時との行き札でやられた上に、勝手に見張りの時間を伸ばした原因になる例の女が、原因にも何にもならない、見ず知らずの女だったりした、まずいところがあるので、自分を広告する勇気は全く抜けていた。それで男と女が洋食屋へ入ってから以後のことだけをごくあっさり話してみると、家を出るとき自分が心配していた通り、少しも面前どころのない、あたかも灰色の雲を一握り田口の鼻の先で開いてみせたと同じような貧しい報告になった。4。それでも田口は別段嫌な顔も見せなかった。落ち着いた腕組みをしまいまで解かずに、ただ、うんとかなるほどとか、それからとかいうつなぎの言葉を時々慶太郎のために投げ込んでくれるだけであった。その代わり、報告の結末が来ても、まだ何か予期しているように、今までの態度を容易に変えなかった。慶太郎は仕方なしに、それだけです。実際つまらない結果でお気の毒ですと言い訳を付け加えた。いや、だいぶ参考になりました。どうもご苦労でした。なかなか骨が折れたでしょう。田口のこの挨拶のうちに、大した感謝の意を含んでいないことは無論であったが、自分が馬鹿に見えつつある今の慶太郎には、これだけの愛嬌が十分以上に聞こえた。彼はかろうじて恥をかかずに済んだという安心を、この時ようやく得た。同時に、たるみのできた気分が、すぐ田口に向いて働きかけた。一体、あの人は何なんですか？さあ、何でしょうか。あなたはどう鑑定しました？慶太郎の前には、黒の中折れをかぶって、襟焼きの広い霜降りの外套を着た男の姿がありありと現れた。その人の様子といい、言葉遣いといい、歩きつきといい、何から何まではっきり見えたには見えたが、田口に対する返事は一口も出てこなかった。どうもわかりません。じゃあ、性質はどんな性質でしょう？性質なら、慶太郎にもほぼ見当がついていた。穏やかな人らしく思いました。と、観察の通りを答えた。若い女と話しているところを見て、そう言うんじゃありませんか。こう言ったとき、田口の唇の角に薄笑いの影がちらついているのを認めた慶太郎は、何か答えようとした口をまた塞いでしまった。若い女には、誰でも優しいものですよ。あなただって、まんざら経験のないことでもないでしょう。ことに、あの男と来たら、人一倍そうなのかもしれないから、と、田口は遠慮なく笑い出した。けれども、笑いながらちゃんと慶太郎の上に自分の目を注いでいた。慶太郎は、旗で自分を見たら、さぞ気の利かない愚物になっているんだろうと考えながらも、やっぱり苦しい思いをして田口と共に笑わなければいられなかった。じゃあ、女は何者なんでしょう。田口はここで観察点を急に男から女へ移した。そうして今度は自分の方で慶太郎にこういう質問をかけた。慶太郎はすぐ正直に、女の方は男よりもなお わかりにくいです、と答えてしまった。素人だか、苦労とだか、大抵の区別さえつきませんか。さよう、と言いながら、慶太郎はちょっと考えてみた。革の手袋だの、白い襟巻きだの、美しい笑い顔だの、長いコートだの、続々記憶の表面にこみ上げてきたが、それをすべくくったところで、どこからもこの問いに応ぜられるような要領は得られなかった。割合に地味なコートを着て、革の手袋をはめていましたが、女の身につけた品物のうちで、特に慶太郎の注意を引いたこの二点も、田口には何の興味も与えないらしかった。彼はやがて真面目な顔をして、じゃあ、男と女の関係について何かご意見はありませんか?と聞き出した。慶太郎は、さっき自分の報告が滞りなく済んだ証拠に、ご苦労様という謝辞さえ受けた後で、こう難問が続発しようとは、ごうも思いがけなかった。しかも、窮しているせいか、それが順を追って、だんだん難しい方へせり上がっていくように感じられてならなかった。田口は、慶太郎の行き詰まった様子を見て、再び同じ問いを他の言葉で説明してくれた。例えば、夫婦だとか、兄弟だとか、または、ただの友達だとか、色だとかですね。いろいろな関係があるうちで、何だと思いますか?私も女を見たときに、乙女だろうか、細君だろうかと考えたんですが、しかし、どうも夫婦じゃないように思います。夫婦でないにしてもですね、肉体上の関係があるものと思いますか?5。慶太郎の胸にも、この疑いは最初から多少刻さないでもなかった。改めて自分の心を解剖してみたら、彼ら二人の間に秘密の関係がすでに成立しているという仮定が遠くから彼を操って、それがために偵察の興味が一段と鋭く研ぎ澄まされたのかもしれなかった。肉と肉の間に起こるこの関係を他にして、研究に値する交渉は、男女の間に起こりうるものでないと主張するほど、彼は理論家ではなかったが、温かい血を持った青年の常として、この観察点から男女を眺めるときに、初めて男女らしい心持ちが湧いてくるとは思っていたので、なるべくそこを離れずに世の中を見渡したかったのである。年の若い彼の目には、人間という大きな世界があまりはっきりわからない代わりに、男女という小さな宇宙は各鮮やかに映った。したがって、彼は大抵の社会的関係をできるだけこの一点まで切り落として楽しんでいた。停留所であった二人の関係も、慶太郎の気のつかない頭の奥では、すでにこういう一対の男女として、最初から結びつけられていたらしかった。彼はまた、その背後に罪悪を想像して、用もないのに恐れを抱くほどの道徳家でもなかった。彼は世間並みな道義心の所有者として、ありふれた人間の、一人であったけれども、その道義心は彼の空想力と違って、いざという場合にならなければ、働かないのを常とするので、停留所の二人を自分に最も興味のある男女関係に引き直してみても、別段不愉快にはならずに済んだのである。 彼はただ年の上に置いて二人の相違の著しいのを疑った。が、また一方では、その相違がかえって彼の目に映ずる男女の世界なるものの特色を濃く示しているようにも見えた。彼の二人に対する心持ちは知らず知らずの間にこう緩んでいたのだが、いよいよそうかと正式に田口から質問をかけられてみると、断然とした返答は責任のあるなしにかかわらず、まとまった形となって頭の中には現れにくかった。それでこう言った。肉体上の関係はあるかもしれませんが、ないかもわかりません。田口はただ偽証した。そこへ例の袴を履いた書生が一枚の名刺を盆に乗せて持ってきた。田口はちょっとそれを受け取ったまま、まあ、わからないところが本当でしょう、と、慶太郎に答えたが、すぐ書生の方を見て、応接前通しておいて、と命令した。さっきからよほど窮していた矢先だから、慶太郎はこの来客をいい仕様に、もうここで切り上げようと思って水黒いにかかると、田口はわざわざ彼の立たない前にそれを遮った。そうして慶太郎の辟易するのに頓着なくなお質問を進行させた。そのうちで慶太郎の明瞭に答えられるのはほとんど一箇条もなかったので、彼は大学で受けた高等試験の時よりもまだ辛い思いをした。じゃ、これぎりにしますが、男と女の名前はわかりましたろう。田口の最後と断ったこの問いに対しても、慶太郎は元より満足な返事を持っていなかった。彼は洋食店で二人の談話に注意を払う間にも、何々さんとか何々子とか、あるいはお何とかいう言葉がきっとどこかへ混じってくるだろうと心待ちに待っていたのだが、彼らは特にそれを避ける必要でもあるごとくに、お互いの名はもちろん、第三者の名も決して引き合いにさえ出さなかったのである。名前も全くわかりません。田口はこの答えを聞いて、手あぶりの胴に当てた手を動かしながら、表紙を取るように指先で霧の縁を叩き始めた。それをしばらく繰り返した後で、どうしたんだか、あんまり要領を得ませんね、と言ったが、すぐ言葉をついで、しかし、あなたは正直だ。そこがあなたの美点だろう。わからないことをわかったように報告するよりも、よっぽどいいかもしれない。まあ、買えばそこを買うんですね、と笑い出した。慶太郎は自分の観察が果たして実用に向かなかったのを発見して、多少我が迂闊に恥じる気も起こったが、しかし、わずか2、3時間の注意と忍耐と推測では、たとえ自分より重曹倍行き届いた人間に代理を頼んだところで、田口を満足させるような結果は得られるわけのものでないと固く信じていたから、この評価に対してそれほどの苦痛も感じなかった。その代わり、正直と褒められたことも大した嬉しさにはならなかった。このくらいの正直さ加減は全くの世間並みに過ぎないと彼には見えたからである。6。慶太郎はさっきから頭の上がらない田口の前でたった一言でいいから 思い切った自分の腹をズバリと言ってみたいと考えていたが、ここで言わなければもう言う機会はあるまいという気がこの時ふと気ざした。要領を得ない結果ばかりで、私も甚だお気の毒に思っているんですが、あなたのお聞きになるような立ち入ったことがあれだけの時間で私のような迂闊なものに見極められるわけはないと思います。こう言うと生意気に聞こえるかもしれませんが、あんな小型な細工をして後なんかつけるより、直に会って聞きたいことだけ遠慮なく聞いた方が、まだ手数が省けて、そうして動かない確かなところが分かりやしないかと思うのです。これだけ言った慶太郎は、定めて、勢子に長けた相手から笑われるか冷やかされることだろうと考えて、田口の顔を見た。すると田口は案外にもむしろ真面目な態度で、あなたにそれだけのことがわかっていましたか。感心だ、と言った。慶太郎はわざと答えを控えていた。あなたの言う方法は、最も迂闊のようで、最も簡便な、また最も正当な方法ですよ。そこに気がついていれば、人間として立派なものです。お田口が再び繰り返したとき、慶太郎はますます返答に窮した。それほどの考えがちゃんとあるあなたに、あんなつまらない仕事をお頼み申したのは、私が悪かった。人物を見損なったのも同然なんだから。が、一蔵があなたを紹介するときに、そう言いましたよ。あなたは、探偵のやるような仕事に興味を持っておいでだって。それでね、ついとんでもないことをお願いして、よしゃよかった。いえ、須永君にはそういう意味のことを確かに話した覚えがあります。と、慶太郎は苦しい思いをして答えた。そうでしたか。田口は慶太郎の矛盾をこの一句で切り捨てたなり、それ以上に追求する具をあえてしなかった。そうして、問題をすぐ改めて見せた。じゃあどうでしょう。黙って後何度をつけずに、あなたの言う通り、尋常に玄関からかかっていっちゃ、あなたにそれだけの勇気がありますか。ないこともありません。あんなにつけ回した後で。あんなにつけ回したって。私はあの人たちの不名誉になるような観察は決してしていないつもりです。ごもっともだ。そんなら一つ言ってごらんなさい。紹介するから。田口はこう言いながら大きな声を出して笑った。けれども、慶太郎にはこの申し出がまんざらの冗談とも思えなかったので。彼は紹介状を携えて、本当に眉間のほくろと向き合って話してみようかという了見を起こした。会いますから、紹介状を書いてください。私はあの人と話してみたい気がしますから。いいでしょう。これも経験の一つだから。まあ、会って直に研究してごらんなさい。あなたのことだから、田口に頼まれて、この間の晩、後をつけましたぐらい、きっと言うでしょう。しかし、それは構わない。言いたければ言ってもようござんす。私に遠慮はいらないから。それから、あの女との関係もですね。あなたに勇気さえあるなら、聞いてごらんなさい。どうです。それを聞くだけの度胸があなたにありますか。田口はここでちょっと言葉を切らして、慶太郎の顔を見たが、 答えの出ないうちに、また自分から話を続けた。だが、両方とも口へ出せるように、自然が持ちかけてくるまでは、聞いても話してもいけませんよ。いくら勇気があったって、常識のない奴だと思われるだけだから。それどころじゃない。あの男は、ただでさえ、ずいぶん、会いにくい方なんだから、そんなことをむやみに喋るものなら、すぐ帰ってくれぐらい、言いかねないですよ。紹介をしてあげる代わりには、そこいらは、よく用心しないとね。慶太郎は、元よりかしこまりましたと答えた。けれども、腹の内では、黒の中折れの男を田口のように見ることがどうしてもできなかった。七。田口は、すずり箱と巻紙を取り寄せて、さらさらと紹介状を書き始めた。やがて、名当てをしたため終わると、ただ通り一遍の文言だけ、並べておいたらそれでいいでしょうと言いながら手あぶりの前にかざした手紙を慶太郎に読んで聞かせた。その中には書いた当人の自白したごとくこれといって特別の注意に値することは少しも出てこなかった。ただこの者は今年大学を卒業したばかりの法学士でことによると自分が世話をしなければならない男だから、どうか会って話をしてやってくれとあるだけだった。田口は、依存のない慶太郎の顔を見届けた上で、すぐその巻紙をぐるぐると巻いて封筒へ入れた。それからその表へ、松本常蔵様と大きく書いたなり、わざと封をせずに慶太郎に渡した。慶太郎は真面目になって松本常蔵様の誤字を眺めたが、太った締まりのない書体でこの人がこんな字を書くかと思うほど節らしくできていた。そう感心していつまでも眺めていちゃいけない。番地が書いてないようですが。あ、そうか。そいつは私の失念だ。田口は再び手紙を受け取って、名当ての人の住所と番地を書き入れてくれた。さあ、これならいいでしょう。まずくって大きなところは、土橋の大寿司流とでも言うのかな。まあ、役に立ちさえすればよかろう。我慢なさい。いえ、結構です。ついでに、女の方へも一通書きましょうか。女もご存知なのですか。ことによると知ってるかもしれません。と答えた田口は、なんだか意味のありそうに微笑した。お差し支えなければ、おついでに一本書いていただいてもよろしゅうございます。と慶太郎も冗談半分に頼んだ。まあ、よした方が安全でしょうね。あなたのような年の若い男を紹介して、もし間違いでもできると責任問題だから。傲慢、なんとか言うじゃありませんか。あなたのような人のことを。私は学問がないから、今頃流行るハイカラな言葉をすぐ忘れちまって困るが。なんとか言いましたっけね。あの小説家の使う言葉は。慶太郎は、まさかそりゃこういう言葉でしょうと、教える気にもなれなかった。ただ、えへへと、馬鹿見たように笑っていた。そうして、長居をすればするほど、だんだんひどく冷やかされそうなので、心の内では、この一段落がついたら、早く切り上げて帰ろうと思った。彼は、田口のくれた紹介状を懐に収めて、 では、2、3日うちに、これを持って行って参りましょう。その模様で、また伺うことにいたしますから、と言いながら、柔らかい座布団の上を滑り降りた。田口は、どうもご苦労でしたと、丁寧に挨拶しただけで、ロマンチックもコスメチックもすっかり忘れてしまったという顔つきをして立ち上がった。慶太郎は帰り道に今会った田口とこれから会おうという松本とそれから松本を待ち合わした例の格好のいい女とを会わせたり話したりしてしきりにその関係を考えた。そうして考えれば考えるほど、一歩ずつ迷宮の奥に引き込まれるような面白みを感じた。今日田口での獲物は松本という名前だけであるが、この名前がいろいろに錯綜した事実を自分のために締めくくっている妙な袋のように彼には思えるので、そこから何が出るかわからないだけ。それだけ彼には楽しみが多かった。田口の説明によると、近寄りにくい人のようにも聞こえるが、彼の見たところでは、田口より数倍話がしやすそうであった。彼は、今日田口から得た印象のうちに人を取り扱う点にかけて、なるほど、老練だという端美の声を見出した上、人物としてもどこか偉そうに思われる点が時々彼の目を見るようにちらちら輝いたにもかかわらず、その前に座っている間、彼は始終何者にか縛られて自由に動けない窮屈な感じを取り去ることができなかった。絶えず監視のもとに置かれたようなこの状態は一時性のものでなくって、いくら面会の度数を重ねても、決して薄らぐ折はなかろうとまで彼には見えたくらいである。彼はこういうふうに気の置ける田口と反対の側に何でも遠慮なく聞いて怒られそうにない話し声そのもののうちに、すでに懐かしみのこもったような松本を想像してやまなかった。翌朝、早速支度をして、松本に会いに行こうと思っていると、あいにく寒い雨が降り出した。窓を細めに開けて、高い3階から外を見渡した自分には、もう世の中が一面に濡れていた。屋根瓦に通るような、わびしい色をしばらく眺めていた慶太郎は、田口の紹介状を机の上に置いて出ようかよそうかとちょっと思案したが、早く会ってみたいという気が強く起こるので、とうとう机の前を離れた。そうして豆腐屋のラッパが陰気な空気を裂いて鋭く往来に響く下の方へ降りていた。松本のうちはやらいなので、慶太郎はこの間の晩、狐につままれたと同じ思いをした交番下の景色を想像しつつ、そこへ来ると、坂下と坂上が両方とも二股に分かれて、勾配のついた真ん中だけが、いびつに膨れているのを発見した。彼は寒い雨の、袴の裾に吹きかけるのも厭わずに足を止めて、あの晩、シャフが火事棒を握ったまま立ち往生をしたのはこの辺だろうと思うところを見回した。今日も同じように雨がザーザー落ちて、彼の踏んでいる土は地下の円管まで腐れ込むほど濡れていた。ただ、昼だけに、周囲は暗いながらも明るいので、立ち止まった時の心持ちは、この間とはまるで趣が違っていた。慶太郎は 後ろの方に高く黒ずんでいる目白台の森と、右手の奥に朦朧と重なり合った水稲荷の木立を見て坂を上がった。それから同じ番地の家の何軒でもあるやらいの中をぐるぐる歩いた。はじめのうちは小さい横丁を右へ折れたり左へ曲がったり、濡れた空立ちの柿を覗いたり、古い椿の覆いかぶさっている墓地らしい構えの前を通ったりしたが、松本の家は容易に見当たらなかった。しまいに尋ねあぐんで、ある横丁の角にある車屋を見つけて、そこの若い者に聞いたら、何でもないことのようにすぐ教えてくれた。松本の家は、この車屋の筋向こうを入った突き当たりの竹垣に囲われた綺麗な住まいであった。門をくぐると、子供が太鼓を鳴らしている音が聞こえた。玄関へかかって案内を頼んでも、その太鼓の音はごうもやまなかった。その代わり、あたりは新刊として、人の住んでいる匂いさえしなかった。雨に閉ざされた家の奥から現れた十六七の下女は手をついて紹介状を受け取ったなり無言のまま引っ込んだが、しばらくしてからまた出てきて、はなはだ勝手を申し上げてすみませんでございますが、雨の降らない日においでを願えますまいか、と言った。今まで就職運動のため諸方へ行って断られつけている慶太郎にも、この断り方だけは不思議に聞こえた。彼はなぜ雨が降っては面会に差し支えるのかすぐ反問したくなった。けれども下女に議論を仕掛けるのも一種変な場合なので、じゃあお天気の日に伺えばお目にかかれるんですね、と念ばらしに聞き直してみた。下女はただ、はい、と答えただけであった。慶太郎は仕方なしにまた雨の降る中へ出た。ザーという音が急に激しく聞こえる中に、子供の鳴らす太鼓がまだどんどんと響いていた。彼は、やらいの坂を降りながら、変な男があったものだという観念を、すど繰り返した。田口が、ただでさえ、会いにくいと言ったのは、こんなところを指すのではなかろうかとも考えた。その日は、うちへ帰っても、気分が中止の姿勢に余儀なく据え付けられたまま、どの方角へも進行できないのが苦痛になった。久しぶりに須永の家へでも行って、この間からの顛末を沢に半日を暮らそうかと考えたが、どうせ行くなら今の仕事に一段落つけて、自分にも見当の立った筋を不意調するのでなくては、話し合いもしないので、ついに、行かずじまいにしてしまった。あくる日は昨日と打って変わっていい天気になった。起き上がるとき、あらゆる濁りを雨の力で洗い落としたように、きれいに輝く青空をまばゆそうに仰ぎ見た慶太郎は、今日こそ松本に会えると喜んだ。彼はこの間の晩、氷の後ろに隠しておいた例のステッキを取り出して、今日は一つこれを持って行ってみようと考えた。彼はそれをついてまたやらいの坂を上がりながら、昨日の下女が今日も出てきて、せっかくですが今日はお天気が過ぎますから、もう少し曇った日においでくださいましと言ったら、どんなものだろうと、想像した。9 ところが、昨日と違って、門をくぐっても子供の鳴らす太鼓の音は聞こえなかった。玄関には、この前目につかなかったついたてが立っていた。そのついたてには、炭細の鶴がたった一羽たたずんでいるだけで、姿見のように細長いその格好が、普通の寸法と違っている意味で、慶太郎の注意を促した。取り次ぎには、例の下女が現れたにはそういないが、その後から遠慮のない足音をどんどん立てて、二人の子供がついたての影まで来て、珍しそうな顔をして、慶太郎を眺めた。昨日に比べると、これだけの変化を認めた彼は、最後に、どうぞという案内とともに、ガラス戸の閉まっている座敷へ通った。その真ん中にある金魚鉢のように大きな瀬戸物の火鉢の両側に、下女は座布団を一枚ずつ置いて、その一枚を慶太郎の席とした。その座布団は、サラサの模様を染めたまん丸の形をしたものなので、慶太郎は不思議そうにその上へ座った。床の間には、ハケでガシガシと存在に書いたような山水の軸がかかっていた。慶太郎は、どこが木で、どこが岩だか見分けのつかない絵を軽蔑に値する装飾品のごとく眺めた。すると、その隣にドラが下がっていて、それを叩く棒まで添えてあるので、ますます変わった部屋だと思った。すると、愛の襖を開けて、隣座敷からほくろのある主人が出てきた。よくおいでですと言ったなり、すぐ慶太郎の鼻の先に座ったが、その調子は決して愛嬌のある方ではなかった。ただ、どこかおっとりしているので、相手にあまり重きを置かないところが、かえって、慶太郎に楽な心持ちを与えた。それで火鉢一つ境に、顔と顔を突き合わせながら、慶太郎は別段気が詰まる思いもせずにいられた。その上、彼はこの間の晩、確かに自分の顔を、ここの主人に、覚えられたに違いないと思い込んでいたにもかかわらず、今会ってみると、覚えているのだかいないのだか、平然としてそんな素振りは口にも色にも出さないので、彼はなおさら気兼ねの必要を感じなくなった。最後に主人は、昨日雨天のため面会を謝絶した理由も言い訳も一言も述べなかった。述べたくなかったのか、述べなくっても構わないと認めていたのか、それすら慶太郎にはまるで判断がつかなかった。話は自然の順序として、紹介者になった田口のことから始まった。あなたはこれから田口に使ってもらおうというのでしたね、というのを冒頭に、主人は慶太郎の志望だの、卒業の成績だのを一通り聞いた。それから彼の未だかつて考えたこともない社会観とか人生観とかいう小難しい方面の問題を時々持ち出して彼を苦しめた。彼はその時心の内でこの松本という男は世に現れない学者の一人なのではなかろうかと疑ったくらい妙な理屈をちらちらとひらめかされた。そればかりでなく、松本は田口をつらまえて役には立つが頭のなっていない男だと罵った。第一、ああ忙しくしていちゃ頭の中に組織だった考えのできる暇がないからダメです。あいつのノート来たら年が年中すり鉢の中ですりこぎにかき回されてる 味噌みたようなもんでね。あんまり活動しすぎて何の形にもならない。慶太郎にはなぜこの主人が田口に対してこうまで悪態をつくのかさっぱりわけがわからなかった。けれども彼の不思議に感じたのは、これほどの激怒を放つ主人の態度なり口調なりに、どうも毒々しいところだの、小憎らしい点だのの見えないことであった。彼の罵る言葉は、人を罵った経験を知らないような落ち着きを備えた彼の声を通して、慶太郎の耳に響くので、慶太郎も強く反抗する気になれなかった。ただ、一種変わった人だという感じが、新たに刺激を受けるだけであった。それでいて、碁を打つ、舞台を歌う、いろいろなことをやる。もっとも、いずれも下手くそなんですが。それが余裕のある証拠じゃないでしょうか。余裕って君。僕は昨日、雨が降るから天気のいい日に来てくれって。あなたを断ったでしょう。そのわけは今言う必要もないが、何にしろそんなわがままな断り方が世間にあると思いますか。田口だったらそういう断り方は決してできない。田口が好んで人に会うのはなぜだと言ってごらん。田口は世の中に求めるところがある人だからです。つまり、僕のような高等遊民でないからです。いくら人の感情を害したって、困りゃしないという余裕がないからです。十。実は、田口さんからは何にも伺わずに参ったのですが、今お使いになった高等遊民という言葉は、本当の意味で、お持ちなのですか。文字通りの意味で僕は遊民ですよ。なぜ。松本は大きな火鉢の縁へ両肘をかけて、その一方の先にある原骨を顎の支えにしながら慶太郎を見た。慶太郎は初対面の客を客と感じていないらしいこの松本の様子に、なるほど、高等遊民の本職があるらしくも思った。彼はタバコ道楽と見えて、今日は大きな丸い眼首のついた木製の西洋パイプを口から離さずに、時々思い出したような濃い煙を、まだ火の消えていない証拠として、のろしのごとくパッパと上げた。その煙が、彼の顔のそばでいつの間にか消えていく具合が、どこにも締まりを設ける必要を認めていないらしい彼の目鼻と相まって、今まで経験したことのない一種静かな心持ちを慶太郎に与えた。彼は少し薄くなりかかった髪を頭の真ん中から左右へ分けているので、平たい頭がなおのこと、尋常に落ち着いて見えた。彼はまた、普通世間の人が着ないような、茶色の無地の羽織を着て、同じ色の上足を白の上に重ねていた。その色が、すぐ坊主の衣を連想させるところが、また変に特別な男らしく、慶太郎の目に映った。自分で高等遊民だと名乗る者に会ったのは、これが初めてではあるが、松本の風采なり態度なりが、いかにもそういう階級の代表者らしい感じを少し不意を打たれた君の慶太郎に投げ込んだのは事実であった。失礼ながら、ご家族は大勢でいらっしゃいますか？慶太郎は、自ら高等遊民と称する人に対して、どういうわけか、 まずこういう問いがかけてみたかった。すると松本は、ええ、子供がたくさんいますと答えて、慶太郎の忘れかかっていたパイプからパッと煙を出した。奥さんは、サイは無論います。なぜですか？慶太郎は取り返しのつかない愚な問いを出して始末に行かなくなったのを後悔した。相手がそれほど感情を害した様子を見せないにしろ、不思議そうに自分の顔を眺めて解決を予期している以上は、何とか言わなければ済まない場合になった。あなたのような方が普通の人間と同じように家庭的に暮らしていくことができるかと思って、ちょっと伺ったまでです。僕が家庭的に、なぜ？高等遊民だからですか？そういうわけでもないんですが、なんだかそんな心持ちがしたから、ちょっと伺ったのです。高等遊民は、田口などよりも家庭的なものですよ。慶太郎は、もう何も言うことがなくなってしまった。彼の頭脳の中では、返事に行き詰まった婚客と、ここで問題を変えようとする努力と、これを糸口に、革の手袋をはめた女の関係を確かめたい希望が、三つ一緒に働くので、元からそれほど秩序の立っていない彼の思想に、なおさら暗い影を投げた。けれども、松本はそんなことに、まるで注意しない風で、困った慶太郎の顔を平気に眺めていた。もしこれが田口であったなら、手際よく相手を打ち据える代わりに、打ち据えるとすぐ向こうから局面を変えてくれて、相手に見苦しい立ち往生などは決してさせない鮮やかな腕を持っているのにと、慶太郎は思った。気は置けないが、人を取り扱う点において、全く冴えた熟練を欠いている松本の前で、慶太郎は、図らず二人の相違を認めたような気がしていると、松本は偶然、あなたはそういう問題を考えてみたことがないようですね、と聞いてくれた。ええ、まるで考えていません。考える必要はありませんね。一人で下宿している以上は。けれども、いくら一人だって、広い意味でも男対女の問題は考えるでしょう。考えるというより、むしろ興味があると言った方が適当かもしれません。興味なら無論あります。11。二人は人間として誰しも利害を感ずるこの問題についてしばらく話した。けれども、年の違いだか段の違いだか、松本の言うことは肝心の肉を抜いた骨組みだけを並べてみせるようで、慶太郎の血の中まで入り込んできて、共に流れなければやまないほどの切実な勢いをまるで持っていなかった。その代わり、慶太郎の秩序立たない断片的の言葉も、口を出るとすぐ熱を失って少しも松本の胸に通らないらしかった。こんな縁遠い話をしているうちで、ただ一つ慶太郎の耳に新しく響いたのは、ロシアの文学者の合力とかいう人が自分の主張する社会主義とかを実行する上に資金の必要を感じて、それを調達のため債権同伴でアメリカへ渡った時の話であった。その時、合力は大変な人気を一身に集めて、招待やら歓迎やらに 忙殺されるほどの景気のうちに、自分の目的を苦もなく着々と進行させつつあった。ところが、彼の本国から連れてきた細君というのが、本当の細君でなくて、単に彼の情婦に過ぎないという事実が、どこからか暴露した。すると、今まで強熱に達していた彼の名声が、たちまちどさりと落ちて、広い新大陸に誰一人として彼と握手する者がなくなってしまったので、剛力はやむを得ず、そのままアメリカを去った、というのが筋であった。ロシアとアメリカでは、これだけ男女関係の解釈が違うんです。剛力のやり口は、ロシアならほとんど問題にならないくらい些細な事件なんでしょうかね。くだらない、と、松本は全くくだらなそうな顔をした。日本はどっちでしょう、と、慶太郎は聞いてみた。まあ、ロシア派でしょうね。僕は、ロシア派でたくさんだ、と言って、松本はまたのろしのような濃い煙をパッと口から吐いた。ここまで来てみると、この間の女のことを尋ねるのが、慶太郎にとって少しも苦にならないような気がしだした。先だっての晩、神田の洋食店で、私はあなたにお目にかかったと思うんですが。ええ、会いましたね。よく覚えています。それから帰りにも電車の中で会ったじゃありませんか。君も江戸川まで乗ったようだが、あそこいらに下宿でもしているんですか。あの晩は雨が降って困ったでしょう。松本は果たして、慶太郎を記憶していた。それを初めから口に出すでもなく、今になってようやく気がついたふりをするでもなく、話してもよし、話さないでもよしといった風の態度が、無邪気から出るのか、度胸から出るのか、または、応用な彼の生まれつきから出るのか、慶太郎にはちょっと判断しかねた。お連れが終わりのようでしたが。ええ、別品を一人連れていました。あなたは確か一人でしたね。一人です。あなたもお帰りにはお一人じゃなかったですか。
そうです。
ちょっとハキハキ進んだ問答は、ここへ来てピタリと止まってしまった。松本が、また女のことを言い出すかと思って待っていると、あなたの下宿は牛骨ですか、小石川ですかと、まるで無関係の問いを慶太郎はかけられた。本郷です。松本は腑に落ちない顔をして慶太郎を見た。本郷に住んでいる彼がなぜ江戸川の終点まで乗ったのか。その説明を聞きたいと言わぬばかりの松本の目つきを見たとき、慶太郎は面倒だからここで一つ心持ちよく万事を打ち明けてしまおうと決心した。もし怒られたら謝るだけで、謝って聞かなければお辞儀を丁寧にして帰ればよかろうと覚悟を決めた。実は、あなたの後をつけてわざわざ江戸川まで来たのです、と言って松本の顔を見ると、案外にも予期したほどの変化も起こらないので、慶太郎はまず安心した。何のために?と松本はほとんどいつものような緩い口調で聞き返した。人から頼まれたのです。
頼まれた。
誰に?松本は初めて少し驚いた声のうちに、波より強いアクセントを置いて、こう聞いた。十二。 実は田口さんに頼まれたのです。
田口とは、田口洋作ですか？
そうです。
だって、君はわざわざ田口の紹介状を持って僕に会いに来たんじゃありませんか？
こう、いくいく問い詰められていくよりは、自分の方で人思いに今までの経過を話してしまう方が楽な気がするので、啓太郎は田口の速達便を受け取って、すぐ小川町の停留所へ見張りに出た冒険の第一節目から始めて、電車が江戸川の終点に着いた後の雨の中の立ち往生に至るまでの顛末を包まず打ち明けた。もとより、ただ筋の通るだけを目的に、誇張は無論、不縁の煩わしさも、できる限り避けたので、時間がそれほどかからなかったせいか、松本は話の進行している間、一口も啓太郎を遮らなかった。話が済んでからも、すぐとは声を出す様子は見えなかった。啓太郎は、主人のこの沈黙を感情を害した結果ではなかろうかと推察して、怒り出されないうちに早く謝るに越したことはないと思い定めた。すると、主人の方から突然口を聞き始めた。
どうもけしからんやつだね。あの田口という男は。それに使われる君もまた君だ。よっぽどのバカだね。
こういった主人の顔を見ると、呆れ返っている風は誰の目にもつくが、土器を帯びた様子は比較的どこにも現れていないので、啓太郎はむしろ安心した。この際、バカと呼ばれるぐらいのことは彼にとって何でもなかったのである。
どうも。悪いことをしました。
謝ってもらいたくも何ともない。ただ、君がお気の毒だから言うのですよ。あんなものに使われて、
それほど悪い人なんですか？
一体、何の必要があってそんな愚なことを引き受けたのです。物好きから引き受けたという言葉は、この場合、どうしても、啓太郎の口へは出てこなかった。彼はやむを得ず、移植問題の必要上、どうしても田口に頼らなければならない事情があるので、面白くないとは知りながら、つい承諾したのだというふうな答えをした。
移植に困るなら仕方がないが、もうよした方がいいですよ。余計なことじゃありませんか。寒いのに雨に降られて人の後をつけるなんて。
私も少し凝りました。これからはもうやらないつもりです。この十回を聞いた松本は何とも言わず、ただ苦笑いをしていた。それが啓太郎には軽蔑の意味にも、憐憫の意味にも取れるので、彼はいずれにしても、はなはだ肩身の狭い思いをした。
あなたは僕に対してすまんことをしたような風をしているが、実際そうなのですか？
根本義に遡ったらそれほどに感じていない啓太郎も、こう聞かれると雪がかり上そうだと思わざるを得なかった。また、そう答えざるを得なかった。
じゃあ、田口へ行ってね。この間僕の連れていた若い女は、口頭印梅だって、僕自身がそう保証したと言ってくれたまえ。
本当にそういう種類の女なんですか？
啓太郎は、ちょっと驚かされた顔をして、こう聞いた。
まあ、何でもいいから、口頭印梅だと言ってくれたまえ。
はあ。はあじゃいけない。確かにそう言わなくっちゃ。 言えますか、君。慶太郎は、現代に教育された青年の一人として、こういう意味の言葉を年長者の前で口にする無遠慮をはばかるほどの男ではなかった。けれども、松本が強いてこの四字を田口の耳へ押し込もうとする奥底には、何か不愉快なあるものが潜んでいるらしく思われるので、そう軽々しい調子で引き受ける気も起こらなかった。彼が挨拶に困って難しい顔をしていると、それを見た松本は、何、君、心配しないでもいいですよ。相手は田口だもの、と言ったが、しばらくしてやっと気がついたように、君は僕と田口との関係をまだ知らないんでしたね、と聞いた。慶太郎は、まだ何も知りません、と答えた。13。その関係を話すと、君が田口に向かってあの女のことを口頭隠蔽だという勇気が出にくくなるだけだから、つまり、僕には損になるんだが、いつまで罪もない君を馬鹿にするのも気の毒だから聞かしてあげよう。こういう前置きを置いた上、松本は田口と自分が社会的にどう交渉しているかを説明してくれた。その説明は最も簡単に済むだけに、最も慶太郎を驚かした。それを一言で言うと、田口と松本は近い親類の間柄だったのである。松本に二人の姉があって、一人が須永の母、一人が田口の細君という互いの縁続きを初めて飲み込んだとき、慶太郎は田口の義弟にあたる松本が、叔父という資格で彼の娘と時間を極めて、停留所で待ち合わした上、ある料理店で会食したという事実を、世間の出来事のうちで最も平凡を極めたものの一つのように見た。それを込み入った綾でも隠しているように、一生懸命に自分の燃やした陽炎をちらつかせながら、後を追っかけて歩いたのが、さもさもバカバカしくなってきた。お嬢さんはなんでまたあそこまで出張って行ったんですか？ただ私を釣るためなんですか？何？須永へ行った帰りなんです。僕が田口で話していると、あの子が電話をかけて、4時半頃あそこで待ち合わせているから、ちょっと帰りに降りてくれと言うんです。面倒だからよそうと思ったけれども、ぜひ、なんとかかとか言うから、降りたところがね。今朝、お父さんから聞いたら、おじさんがお歳暮に指輪を買ってやると言っていたから、停留所で待ち伏せをして、逃がさないように一緒に行って買ってもらえと言われたから、さっきからここで待っていたんだって。人の知りもしないのに、一人で勝手な請求を持ち出して、なかなか動かない。仕方がないから、まあ、西洋料理ぐらいでごまかしておこうと思って、とうとう宝亭へ連れ込んだんです。実に田口という男は、べらぼうだね。わざわざそれほどの手数をかけて、何もそんなくだらない真似をするにも、当たらないじゃないか。騙された君よりも、よっぽど田口の方が、べらぼうですよ。慶太郎には騙された自分の方がはるかに愚物に思われた。そうと知ったら探偵の結果を報告するときにももう少しは手加減ができたものをと、おのずから赤い顔もしなければならなかった。あなたはまるでご承知ないことなんですね。知るもんかね、君。いくら高等遊民だ。 そんな暇の出るはずはないじゃありませんか。
お嬢さんはどうでしょう。多分ご存知なんだろうと思いますが。
そうさ。と言って松本はしばらく思案していたが、やがてはっきりした口調で、
いや、知るまい、と断言した。
あのべらぼうの田口に一つ取り柄があると言えば言われるのだが、あの男はね、いくらいたずらをしても、そのいたずらをされた当人が、もう少しで恥をかきそうな際どい時になると、ぴたりと止めてしまうか、または、自分がその場へ出てきて、当人の対面に関わらないうちに、きれいに始末をつける。
そこへ行くと、べらぼうには違いないが、関心なところがあります。つまり、やり方は悪辣でも、結末には、妙に温かい情けのこもった人間らしい点を見せてくるんです。今度のことでも、おそらく、自分一人で飲み込んでいるだけでしょう。君が僕の家へ来なかったら、僕はきっとこの事件を知らずに済むんだったろう。自分の娘にだって、君の馬鹿を証明するような策略を、はじめから不意調するほど無慈悲な男じゃない。だから、ついでに、いたずらも寄せばいいんだがね。それがどうしても寄せないところが、要するに、べらぼうです。田口の性格に対する松本のこういう批評を黙って聞いていた慶太郎は、自分の馬鹿な振る舞いを顧みる後悔よりも、自分を馬鹿にした責任者を恨むよりも、むしろ、いたずらをした田口を頼もしいと思う心が、我が胸の内で一番勝ちを制したのを自覚した。が、果たしてそういう人ならば、なぜ彼の前に出て話をしている間に、あんな窮屈な感じが起こるのだろうという不信も、おのずと、刻さないわけにいかなかった。あなたのお話で、だいぶ田口さんがわかってきたようですが、私は、あの方の前へ出ると、なんだか気が落ち着かなくなって、変に苦しいです。そりゃ、向こうでも君に気を許さないからさ。
14。こう言われてみると、田口が自分に気を許していない目遣いやら言葉つきやらがありありと慶太郎の胸に疑いもない記憶として読まれた。けれども、田口ほどの老高の者に、なんで学校を出たばかりの青臭い自分がそれほど苦になるのか、慶太郎は全く合点がいかなかった。彼は見た通りのままの自分で、誰の前へ出ても通用するものと、今まで固く己を信じていたのである。彼はただ、かような青年として、人にはばかられたり、気を置かれたりする資格さえないように、自分を見くびっていただけに、経験の程度の違う年長者から、自分の思惑と違う待遇を受けるのを、むしろ不思議に考え出した。
私はそんな裏表のある人間と言えますかね。
どうだか、そんな細かいことは初めて会っただけじゃわからないですよ。しかし、会ってもなくっても、僕の君に対する待遇には一向関係がないからいいじゃありませんか。けれども、田口さんからそう思われちゃう。田口は君だからそう思うんじゃない。誰を見てもそう思うんだから仕方がないさ。ああして長い間人間を使っているうちには、だいぶ騙されなくちゃならないからね。たまに自然そのままの美しい人間が自分の前に現れてきても、やっぱり気が許せないんです。 それが、ああいう人の因果だと思えば、それでいいじゃないか。田口は、僕の美形だから、こう言うと変に聞こえるが、本来は、美質なんです。決して、悪い男じゃない。ただ、ああして、何年となく、事業の成功ということだけを、主に、眼中において、世の中と戦っているものだから。人間の見方が妙に偏って、こいつは役に立つだろうかとか、こいつは安心して使えるだろうかとか、まあ、そんなことばかり考えているんだね。ああなると、女に惚れられても、こりゃ自分に惚れたんだろうか、自分の持っている金に惚れたんだろうか、すぐそこを疑らなくっちゃいられなくなるんです。美人でさえそうなんだから、君みたいな野郎が窮屈な取り扱いを受けるのは当然だと思わなくちゃいけない。そこが田口の田口たるところなんだから。慶太郎はこの批評で田口という男が自分にもはっきり飲み込めたような気がした。けれども、こういうふうにいちいち彼を受けがわせるほどの判断を彼の頭に鉄槌で叩き込むように入れてくれる松本はそもそも何者だろうか。その点になると慶太郎は依然として暴漠たる雲に対する思いがあった。批評に登らない前の田口でさえこの男よりはかえって生きた人間らしい気がした。松本についてみても、この間の晩、神田の洋食屋で田口の娘を相手にして、三五時の玉がどうしたとか、こうしたとか言っていた時の方が、よっぽど生きて動いていた。今、彼の前に座っているのは、大きなパイプをくわえた木造の霊が口を聞くと同じような感じを、慶太郎に与えるだけなので、彼はただその人の本体を彷彿するに苦しむに過ぎなかった。彼が一方では明瞭な松本の批評に振幅しながら、一方では松本の何者なるかをこういうふうに考えつつ、自分は頭脳の悪い、直覚の鈍い、世間並み以下の人物じゃあるまいかと疑り始めたとき、この漠然たる松本がまた口を開いた。それでも、田口がべらぼうをやってくれたため、君はかえって幸せをしたようなものですね。なぜですか？きっと何か位置をこしらえてくれますよ。これなりで放っておきゃ、田口でも何でもありゃしない。それは責任を持って、受け合ってあげてもいい。が、つまらないのは僕だ。まったく探偵のされ損だから。二人は顔を見合わせて笑った。慶太郎が丸いサラサの座布団の上から立ち上がったとき、主人はわざわざ玄関まで送って出た。そこに飾ってあった墨絵の鶴のついたての前に、痩せた高い体をしばらく佇まして、靴を履く慶太郎の後ろ姿を眺めていたが、妙なステッキを持っていますね。ちょっと拝見、と言った。そうして、それを慶太郎の手から受け取って、へえ、蛇の頭だね。なかなかうまく彫ってある。買ったんですか？と聞いた。いえ、素人が彫ったのをもらったんです。と答えた慶太郎は、それを振りながら、また、やらいの坂を、江戸川の方へ下った。